今日私たちは2枚に集まりました。新型コロナウイルスの感染症がまたもや拡大しているようなその中ではありますけども、どうぞ教会員が一人一人この病から守られますように、上からどうぞ力と導きとお与えくださいますように、御助けくださるようにお願いいたします。日々の生活にも教会生活にも支障が出ませんように、これ以上この日本にまた世界に感染症が広がることがありませんように、神様の助けをお願いいたします。今日からまた新しい1週間が始まりますけれども、病だけではなくて私にはさまざまな問題課題が次々と襲ってまいります。その度ごとに私たちを打ちひしがれ、打ちのめされ、あるいは失望落胆することが多ございます。そのような時にも上なる神様ご自身を見上げる信仰をお与えくださいますようにお願いいたします。特に年長の兄弟姉妹たちを哀れに顧みてくださいますようお願いいたします。肉体は衰えていきます。外なる人はますます衰えていきますけれども、私たちの内なる人は日々新たにされているという、その神様のなさる御業に身を向け、内なる神様ご自身の聖霊の働きに信頼を置くことができますようにお伺いください。それにこそ気弱になり不安になり恐れを抱く私たちではありますけれども、望みを抱いて最後までその生涯を全うすることができるようにお願いをいたします。また健康がしておりますものもございます。そしてまたいろんな問題を抱えて心に重荷を負っておりますものもございます。どうか絡み合った糸をほぐすのはとても難しいことではありますけれども、神様が忍耐力を与えてくださって、その課題を一つ一つ忠実に取り組み解決していくことができるように、結局私たちは多くの問題がありますけれども、一つ一つクリアしてあなたの前を歩むしかありません。どうぞ人によってまた家庭によって問題が違いますけれども、聖霊の上からの大いなる力づけを声に願います。私たちと共に礼拝を守っております兄弟姉妹たち、またこの場所におりません兄弟姉妹たち、世界中のキリストを信じる兄弟姉妹たち、それぞれを神様が整え導いてくださいますように、イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。
アーメン。
マタイによる福音書第13章から9節18節から23節までを朗読いたします。新約聖書の24ページです。朗読いたします。マタイによる福音書第13章1節から9節と18節から23節。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。 他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。18節。だから種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らなければ悪いものが来て心の中にまかれたものを奪い取る。道端にまかれたものとはこういう人である。石だらけのところにまかれたものとは御言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れるが、自分には目がないのでしばらくはついても御言葉のために観難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人である。茨の中にまかれたものとは御言葉を聞くが、世の思い煩いや富の誘惑が御言葉を塞いで、覆い塞いで実らない人である。良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのである。この13章には7つの天国の例えが書かれております。まずは1節から23節まで、今日それを学ぶんですけれども、本来は一つのまとまりとしてバラバラけがならないんですけども、長い上に10節から19節は、ごめんなさい、17節は一つの主題が別個に書かれてありますね。それを別に学びたいと願っております。第2は24節から30節と36節から43節です。それもまた第一のものと同じように、文章が例えについての文章が挿入されております。3番目は31節と32節、第4は33節、第5番目は44節以下、第6番目は45節以下から第7番目が47節から50節。順にそれぞれ学んでいきたいと願っておりますが、このように一つのところにまとめられておりますけれども、キリストは一度の説教でこの七つを語られたわけではないと思います。またキリストがたった一回だけ語られたのではなくて、これは何度も何度も語られたはずです。そういうわけでここに記されておりますのは、それは、著者マタイがイエス・キリストが語られた御言葉を編集している、このように言うことはできます。だけどマタイも御霊に導かれてそのような作業をしたわけでありまして、私たちはイエス・キリストの御言葉そのものとしてこの箇所を受け止めていると思います。この種まきの例えを学ぶ前に一つだけ申し上げておきたいと思いますが、この箇所は種まきの例えなんですけども、ご覧の通り18節から23節にキリストご自身がその例えの種明かしと申しましょうか、解き明かしを語っておられます。ですから本来例えというのはかなり広いところから解釈することが許されているのですけれども、キリストが解説されてしまっておりますので、その幅は制約されております。ですから あまりこの例えを学ぶ上で具体解釈をすることはできません。けれどもそうではありましても例え話でありまして、そこに書かれております背景、特に当時のここでは農業形態あるいは農耕ですね、その状況を少しく知ることはこの例え話ので語られておりますキリストの言いたいこと、それを私たちはさらに豊かに学ぶことができるのではないかと思います。それで少し若干でありますけれども、当時の農業形態と申しましょうか、農業について話しておかなければなりません。ここに描かれております農業は言うまでもなくパレスチナ、現在のパレスチナで行われております農業であります。でまず主な作物は日本ではお米であります、稲でありますけれども、彼の地は麦、小麦とか大麦であります。でこれらの穀物は言うまでもなく乾燥地帯が主な主なところであります。ですから大雨でザーザー水水分というんでしょうか、水が供給されるような畑作はいたしません。春と秋に2度雨季がありまして、その時に大地が濡れる、その大地に染み込んだ水分を養分にして作物が実るのでありまして、日本のようにザーザーザーザー雨が降っていつでも土地に水が水分が水気が残っているというものではありません。麦の特色というものをまず考慮しなければなりません。麦はそれはその一つの麦が何倍になるかということで稲とは全然違います。稲の場合は何十倍あるいは何百倍、何百にはならないでしょうけども何十倍になることは間違いありません。物の本では一粒から100倍程度、最近ではもっと改良されて100倍を超えるほどの種になる。稲はそうなんですけども、麦は数倍だとこのように言われております。今日改良されて10倍程度にはなるでありましょうけども、普通麦というのは5倍から6倍で豊作、普段は2倍か3倍しか実らない、そういう違いがあります。一番の私がここで注目すべきはその農業のやり方もそうでありますし、またパレスチナの土地事情で、私はここ田んぼを見ておりますけれども、真っ黒な豊かな養分の豊かな土地がありますけれども、パレスチナの方は大体は石地でありまして、その上に土が薄く覆っているというそういう感じの畑がであったということであります。日本では今日もトラクターが入って耕しておりますけれども、深く深く耕すことができるんですけれども、このパレスチナではそんなことはできません。ですから石地の上にも土があり、ところどころに十分な土地がある土があるというですけれども、それは上から見ますと見分けることができません。ある部分は 一時であり、ある部分は砂地であり、深いところまで土がある部分もあれば、ほんのわずかだけしか土がない。でそしてそういう土地の上に私たちのこの国ではですね、土地が肥えておりますし、太陽がさんさんと降り注ぎ、水も豊かですから、雑草がよく増えてまいります。パレスチナではそういう雑草をいちいち丁寧に取らないそうだそうなんです。しかし野草が雑草が増えますと、たちまちですね、そこに植えられております麦であろうと、これ稲であろうと、養分が奪い取られますので成長しないということが起きてきます。そして、日本では畑地の中に畝の間にですね、そのあぜ道がきちんと作られるのが普通なんですけども、パレスチナの土地ではそんなにもともとあぜ道なんて作らないで、農民が歩くところが道になる。ですから畑の真ん中に至るところに道があるという、そういう土地というものを描かなければなりません。それからもう一つ申し上げておきたいことは、種の撒き方です。で、2種類の撒き方があるんですけども、ロバのような家畜に袋を乗せて背負わせてですね、そこに穴を開けておいて、で、ロバが畑の中を歩いていく間に種が勝手に落ちていくという種まきの仕方と、それからもう一つはカゴに麦の種を入れて、農民がそれを空中にバーッとまき散らす、そういう農業形態、まあ、ここでは明らかに後者、農民が手にですね麦を掴んで、それを空中にパッとまく種まきの仕方が採用されていることがわかります。ここから言えることでありますけれども、その種はまかれましてもどこに落ちるかわからない、風に吹かれたままに種は飛んでいく。でそしてそのまかれた土地は、あるところはほんの薄っぺらい土しかないところもあれば、豊かな土があるところにもまかれる、あるいは道路あぜ道にもまかれますし、あるいは草っぱら、要するに雑草が生い茂っている中にもまかれ落ちてしまう。これがこの例え話に記されている通りであります。だからイエス・キリストはそういうパレスチナの農業というものをここで例えに用いておられます。で、18節以下、ここにイエス・キリストは種明かしをされているわけですけれども、すぐに分かりますことは、種をまく人、それは何か、種とは何か、そのまかれた土地とはどういう状態かということが、そのポイントになってくると思います。種まく人はもちろん御言葉を語るものですね。神様はご自身とも取れますし、あるいはイエス・キリストご自身とも取れます。まずはイエス・キリストご自身が福音を語られているというところがすれば、麦の種は福音を指し示しております。けれども語るものが神様のご自身であれば、種は神の御言葉そのものを指していると取ることができます。そしてそれはどちらでも取れるわけでありまして、区別することはできません。このイエス・キリストが語られた場面そのものでは、種はイエス・キリストの語られた御言葉福音そのものを指しております。 けれども、今私たちはこの箇所を読んでおりますけれども、この箇所は神様が私たちに語られた御言葉でありますので、神の言葉。そして土地は、これは何を指しているかというと、私たち自身、聞き手の心と申しましょうか、聞いてのありよう。それはここで4人種類書かれてありますけれども、しかしよくよく読んでいきますかならば、大切なことはこの撒かれた種であります神の言葉が豊かに実を結ぶところと場合と、そして結ばない場合の2種類ですから、いろんな3種類の土地が書かれてありますけれども、それは共通してですね、どんなに神の言葉が語られてもそこから影響をが、まあ、良い実を結ばないという、そういう良い結果が出ない場合と、それからたくさんの豊かな実を結ぶ場合、これは2種類であると。ですから私たちはその4種類あって、そのうちの3種類がでその実を結ばない、その形態についてこだわるわけですね。自分はどれに当てはまるだろうと。しかしそういうことよりも大切なことは、神の御言葉が語られてもある場合には聞かれ、ある場合には聞かれない。でこれがこの例え話の中での、まあ、今私たちが、思わせられる点であります。それからさらに申しますと、ここで種がまかれたと書かれてあります。その種は神の言葉であります。あるいはイエス・キリストが語られた福音です。でそしてその種がいろんな形で、まあ、実を結ばない場合がある。でそしてある場合には実を結ぶ場合もあると記されておるのでありますけれども、ここで注意していただきたいことがあるんです。種をまいてですね、でそしてそれを受け入れる場合に、多くの人はですね、イエス・キリストの語られる言葉であろうと神の言葉であると実践する、つまり言われた通りに、あるいは命じられた通りにそれを行わなければならないと考えまして、そして私たちはどうも神様の言葉を守っていない、特に神の掟を守っていない。日常生活で私たちは神様の言葉を全然、あるいは大部分守り得ていないから、もう私たちは豊かに実を結ぶあの種のようにではないと、こういうふうに考えてしまう方がいるかもわかりません。でもずっとこう読んでいきますと、ここにはそういうことが書かれていない。確かにですね、御言葉を聞いて行う、あるいは御言葉を聞いて悟るということをイエスキリこのマタイによる福音書は使っておりますけれども、御言葉を聞いてそれを実践する、あるいは実行するとは言われていないわけです。もともしますと、神の御言葉が律法と、あるいはファリサイ派が特に受け止めたような、その律法をそれこそ根掘り葉掘り研究してそれを実践するというような意味で、御言葉を聞いてもそれを行わないとは言われてはいないということです。確かにマタイによる福音書は御言葉を受け入れるという表現の仕方をするのですけれども、そしてルカによる福音書の場合にはもう少し長くありまして、立派な良い心で御言葉を聞き よく守り、忍に対して身を結ぶ人はというふうにありまして、ルカはどちらかというとその御言葉を実践する御言葉として受け入れてそれに解釈しているようでありますけれども、ルカによる君主は何もファリサイ派が言うような、あるいはいわゆる立法主義者が言うように神の御言葉を守れと語っているのではありません。マタイもルカもそしてマルコも御言葉を受け入れる、御言葉を大事にする、あるいは御言葉を尊ぶ、すなわち神が語られます御言葉、恵みの御言葉、福音、良き知らせを大切に信じ、大切にこれを価値あるものとして受け入れる、これが御言葉を受け入れるという意味だと。ですからこの例え話を解釈するときですね、しばしば、まあ、特に教会学校の中でこれを用いるときには、あなた方はですね、御言葉をよく守りなさいと、両親を大切にしなさい、安息日を守りなさいというふうにですね、つらつらつらつらこの御言葉というものを私たちの信仰生活の中の、特に日常生活の中の実践に当てはめまして、であなた方はこの御言葉をそのように日常生活の中で本当に守っていますか。守っていなければ、あなた方は石にまかれた種、あるいは道端にまかれた種、あるいは岩の中にまかれた種と同じなんですよと。しかもこれは脅しですね。このような呼び方は私は間違っていると思うんです。ここに書かれてあります例え話はの本筋は、あなた方は福音をどのように本当に受け入れているのですかという問いかけをしているんだと思います。もっともしますと、神様が私たちに語られております豊かな救いの恵みの言葉を、あなたはどれほど大切、価値あるものとして受け入れていますかという問いかけだと思います。あるいは本当に神様が私たちを愛し、慈しみ、大事にしておられているという、その神様の恵みをあなたは本当に信じていますか。恵みを恵みとして喜んでいますか。そういう問いかけをしてくる箇所なんだと思います。先に結論めいたことを申し上げましたけれども、もうまたこの例え話について、特にイエス・キリストの解き明かしについて見ていきましょう。イエス・キリストがここで強調されておりますのは、皆ですね、土地はいろいろな土地があるんですけども、御言葉に注目しておられるということですね。まず石地にまかれた種、道端にまかれた種ですね。でこれはどういうことかといえば、御国の御言葉を聞いて悟らない、これが道端にまかれた種の状態だと、これにイエス・キリストはおっしゃっております。御言葉を聞いて悟らない、これは御言葉を聞いて実践しないと書かれていないんですね。何よりも御言葉を聞いて理解しなければ、あるいは分かっていなければ、分かるというのは頭で分かるという意味ではありません。常に言われておりますことは、御言葉を聞いて悟るというのは、その御言葉の深い深い意味、もと言えば神様の深い深い御心、それが御言葉において語られているわけですから、その御言葉の中で神様がおっしゃっておられます御言葉のその意味を悟らなければ、ですから拒否するとか、あるいは実践しないということ以上に、ここで道端にまかれて実を結ばない種の問題点というのは、御言葉はいくら語られても、その御言葉の中にある神様の 御心を直感しない、あるいは感動しない、あるいは共鳴しない、あるいは御言葉の中で語られます神様の恵みに対して鈍感である、あるいはそれを喜ばない、感謝もしない、そういうあり方が道端にまかれた種の状態だと。2番目は石だらけのまかれたものでありますけれども、御言葉を聞いて喜んで受け入れるが、御言葉のために観難や迫害が起こるとつまずく。ここでもですね、御言葉を聞いて、そしてそれを実践するかどうかじゃ問題じゃなくって、御言葉のために観難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人だと。福音をが語られると、つまりキリスト教信仰が語られると、それを一時は信じる、あるいはそれを受け入れるけれども、けれども観難、とりわけ迫害があるとつまずいてしまう。ここで問題になっておりますことは、福音が、あるいは神様の恵みの言葉がしばしば私たちに観難や、あるいは苦難や迫害をもたらす。皆さんもこれは経験なさっている通りです。キリストになった途端に白い目で見られる、あるいは家族からまるで親不孝者だと言われたり、それにしてその結果感動されたり、こういう信仰を持つがゆえの苦難というものは、それは皆経験しなければなりません。あるいはですね、キリスト信者でありますと子供たちは生やされてですね、大抵言われるのはですね、アーメンそうめん、ヒヤそうめん、アーメン、そんなようにですね、その信仰を持っているがゆえにバカにされる。そのためにどういうことが起きるかとつまずいてしまう。これが石だらけの土地に分かれた種だと。3番目が、これもまた御言葉が中心になりまして、御言葉を聞くんだけれども、世の煩いや思い煩いや富の誘惑が御言葉を覆う。御言葉を覆うというのは、御言葉のそこに隠され、そこに表されております素晴らしい価値、御言葉の示すものは、それは福音、神の御国の知らせでありますけれども、神様は私たちのためにご自身の御子を送るほどまでに慈しんでおられて、一人も滅びないで私たち永遠の命を持つことを願っておられるという御言葉を覆い隠してしまう。深刻なのはですね、この点なんですね。思い煩いや富の誘惑が福音の素晴らしさを覆い隠してしまう。そのために実らない。これが茨の中にまかれた種だと。これが目指すですね、御言葉と関わりがあって、あるいは福音と言い換えてもいいんですけども、関わりがあって、何らかの形でそれが実を結ばない、つまり何らかの理由で福音が受け入れられない、あるいは神の御言葉が受け入れられない、大事にされない、たっとばれない、でそういう時が、その福音が福音そのものであっても、神の言葉そのものであっても、何ら結果を生み出さないからと。しかし良い土地にまかれたものはと言われております。そしてここで先ほど言いましたように、麦は100倍、もちろんですね、30倍になったりはしません。100倍になる麦というのはそのものはないわけです。ですからイエス・キリストはここで例え話を現実の パレスチナの農業を例えに嵐に用いておられるんですけれども、もうこれはですね、ありもしないことを語っておられるということになります。なぜそんなことを語られたのか。農業を携わった人ならば当たり前の常識なんですね。麦は100倍なんかなりません。30倍にもなりません。それで数倍。ところがキリストは30倍、60倍、100倍というふうにおっしゃいました。そんなことはありえないわけです。福音を、神の言葉を聞いてそれを喜び受け入れるならば、ありえない結果がそこに起きますよ。もっと言えばですね、奇跡が起きますよとパウロ、キリスト自身がこの言葉で約束しておられることがよくわかります。私たちは神様から今日も恵みの言葉を聞いております。それは神様は私たちを慈しみ、私たちが滅びることなく、その生涯の信仰を全うして神の身元に書き込んで走り抜いていくことを神様は私たちに願っております。そのために時には見える形で、あるいは時には見えない形で私たちを助け、それに守っていてくださいます。その事実を、そのことを信じ受け入れるならば、その時に到底信じがたいような事態が起きる。一粒の麦が30倍、60倍、100倍なんて実際ありえないんですけども、それが可能になる。私たちは今日この御言葉を聞きました。イエス・キリストを信じて、その約束の言葉を受け入れて、そして福音そのものの中にある神様の素晴らしい慈しみと憐れみに感動して、今日また一日を過ごすならば、その終わりに、その目的地にとてつもないような素晴らしい神様の恵みの奇跡を経験する。死ぬべきものが命に変えられ、あるいは悲しむものが喜びに変えられ、ないものが神様の奇跡に直面する。そういうことが必ずあるんだと、そのような希望を持ってこの街道を今日去りたいと思います。お祈りいたします。天の地ならことは、天国はいかなるものか教えられます。その第一番目の例え話を聞きました。私たちはイエス・キリストの福音を通して、あるいは神様の約束の御言葉を通して、あなたの御国に導き招かれております。この素晴らしい神様の約束の言葉を、私たちはついついなおざりにしがちでございます。その理由はいくらでもあります。けれども神様、いかなる理由があろうとも、素晴らしい価値ある救いの恵みの言葉をなおざりにすることがありませんように、むしろこの御言葉の中にあります意味を十分に悟って、そしてそこにある素晴らしい宝を見出して、喜び勇んでこの御言葉を受け入れ、この御言葉を喜び、この御言葉と共にあることを私の人生として前に向かって希望を持っていただくことができますように、その時には私たちが得られます宝は到底この世では考えられることができない豊かな果実であることを思いまして、失望せず落胆せず、これからも信仰生活を続けることができますように導いてください。イエス・キリストの御名として祈ります。アーメン。
3番です。 喜びまでその最後を。ああ。